こちらへ退出してくることを予期した用意が左大臣家にできていた。しばらく行ってみなかった源氏の目に、美しいこの家がさらに磨き上げられた気もした。源氏の夫人は例の通りに他の座敷へ入ってしまって出てこようとしない。大臣がいろいろとなだめてやっと源氏と同席させた。絵に描いた何かの髭というようにきれいに飾り立てられていて、身動きすることも自由でないようにきちんとした妻であったから、源氏は山の二日の話をするとすればすぐに同感を表してくれような人であれば、定味が覚えられるであろう。いつまでも他人に対する仕打ちと同じものを見せて、同棲の歳月は重なってもこの傾向がますます目立ってくるばかりであると思うと苦しくて、時々は普通の夫婦らしくしてください。ずいぶん病気で苦しんだのですから、どうだったかというぐらいは通ってくだすっていいのに、あなたは問わない。今初めてのことではないが、私としては恨めしいことですよ。と言った。問われないのは恨めしいものでしょうか。こう言って横に源氏の方を見た目つきは恥ずかしそうで、そして気高い美が顔に備わっていた。たまに言ってくださることがそれだ。情けないじゃありませんか。通っていかぬなどという間柄は、私たちのような新鮮な夫婦の間柄とは違うのですよ。そんなことと一緒にして言うものじゃありません。時が経てば経つほどあなたは私を露骨に軽蔑するようになるから、こうすればあなたの心持ちが治るか、そうしたら効き目があるだろうかと私はいろんな試みをしているのですよ。そうすればするほどあなたはよそよそしくなる。まあいい、長い命さえあればよく分かってもらえるでしょう。と言って源氏は寝室の方へ入ったが、夫人はそのまま元の座にいた。就寝を促してみても聞かぬ人を置いて、短足をしながら源氏は枕についていたというのも、夫人を動かすことにそう骨を折る気にはなれなかったのかもしれない。ただくたびれて眠いという風を見せながらも、いろいろな物思いをしていた。
若草と祖母に謳われていた、刑部郷の宮の小児王の登場する未来の舞台がしきりに思われる。
年の不釣り合いから先方の人たちが自分の定義を問題にしようとしなかったのも道理である。先方がそうでは積極的には出られない。しかし何らかの手段で辞退入れて、あの愛らしい人を物思いの慰めに眺めていたい。刑部郷の宮は上品な艶なお顔ではあるが、華やかな美しさなどおありにならないのに、どうしておば君にそっくりなように見えたのだろう。宮と富士坪の宮とは同じ奥崎からお生まれになったからであろうかなどと考えるだけでも、その子と恋人との縁故の深さがうれしくて、ぜひとも自分の希望は実現させないではならないものであると源氏は思った。源氏は翌日北山へ手紙を送った。僧正書いたものにも尿の問題をほのめかしておかれたに違いない。天君のには、問題にしてくださいませんでしたあなた様に気遅れがいたしまして、思っておりますこともことごとくは言葉に表せませんでした。こう申しますだけでも、並々でない終身のほどをお受け取りくださいましたら嬉しいでしょう。などと書いてあった。別に小さく結んだ手紙が入れてあって、面影は身をも離れず山桜、 心の限り止めてこしかど。面影は身をも離れず山桜。心の限り止めてこしかど。どんな風が私の忘れることのできない花を吹くかもしれないと思うと気がかりです。内容はこうだった。源氏の字を美しく思ったことは別として、老人たちは手紙の包み方などにさえ感心していた。困ってしまう。こんな問題はどうお返事すればいいことかと天君は当惑していた。あの時のお話は遠い未来のことでございましたから、ただ今何とも申し上げませんでもと存じておりましたのに、またお手紙で仰せになりましたので恐縮いたしております。まだ手習いの何わずの歌さえも続けて書けない子供でございますから、失礼をお許しくださいませ。それにいたしましても、嵐吹く尾上の桜散らぬ間を心と向けるほどの儚さ。嵐吹く尾上の桜散らぬ間を心と向けるほどの儚さ。こちらこそ頼りな気がいたします。というのが天君からの返事である。僧図の手紙に記されたことも同じようであったから、源氏は残念に思って、二三日経ってから惟光を北山へやろうとした。小納言の乳母という人がいるはずだから、その人に会って詳しく私の方の心持ちを伝えてきてくれ。などと源氏は命じた。どんな女性にも関心を持つ方だ。姫君はまだ極めて幼稚であったようなのにと惟光は思って真正面から見たのではないが、自身が一緒に隙見をした時のことを思って見たりもしていた。今度は御意の男を使いにして手紙をもらったことに僧図は恐縮していた。惟光は小納言に面会を申し込んであった。源氏の望んでいることを詳しく伝えて、その後で源氏の日常の生活ぶりなどを語った。多弁な惟光は相手を説得する心で上手にいろいろ話したが、僧図も天君も小納言も、幼い女王への結婚の申し込みはどう解釈すべきであろうと呆れているばかりだった。手紙の方にも年頃に申し入れが書かれてあって、一つずつ話しておかきになる姫君のお字をぜひ私に見せていただきたい、ともあった。例の中に封じた方の手紙には、朝香山、浅くも人を思わぬに、など山の井のかけ離るるらん。浅か山、浅くも人を思わぬに、など山の井のかけ離るるらん。この歌が書いてある。返事。組み染めて、悔しと聞きし、山の井の、浅きながらや影を見すべき。組み染めて悔しと聞きし山の井の浅きながらや影を見すべき。天君が書いたのである。惟光が聞いてきたのもその程度の返事であった。天様の御用体が少しおよろしくなりましたら今日のお屋敷へ帰りますから、そちらから改めてお返事を申し上げることにいたします、と言っていたというのである。源氏は頼りない気がしたのであった。藤坪の宮が少しお病気におなりになって宮中から自邸へ退出してきておいでになった。帝が日々恋しくおぼしめすご様子に源氏は同情しながらも、まれにしかないお里住まいの機会を捉えないではまたいつ恋しいお顔が見られるかと夢中になって、それ以来 どの恋人のところへも行かず、宮中の供いどころででも、二条の院ででも、昼間は終日物思いに暮らして、大名部に手引きを迫ることのほかは何もしなかった。大名部がどんな方法をとったのか、与えられた無理なわずかな仰せの中にいる時も、幸福が現実の幸福とは思えないで、夢としか思われないのが、源氏は自ら残念であった。宮も過去のある世の思いがけぬ過失の罪悪感が、一生忘れられないもののように思っておいでになって、せめてこの上の罪は重ねまいと深くおぼし召したのであるのに、またもこうしたことを多動的に繰り返すことになったのを悲しくお思いになって、恨めしい風でおありになりながら、柔らかな微力があって、しかも打ち解けておいでにならない最高の喜女の態度が美しく思われる源氏は、やはり誰よりも優れた女性である。なぜ一所でも欠点を持っておいでにならないのであろう。それであれば、自分の心はこうして死ぬほどにまで惹かれないで楽であろうと思うと、源氏はこの人の存在を自分に知らせた運命さえも恨めしく思われるのである。源氏の恋の万分の一も告げる時間のあるわけはない。永遠の夜が欲しいほどであるのに、会わない時よりも恨めしい別れの時が至った。